こんにちは。
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 みどり荘のテルミーワイは、勝手に私たちがインタビューしたい方をお呼びして、働くを軸にその人の人生のなぜを掘り下げていくポッドキャストです。日本人に限らず、いろいろな方をゲストに招いて、いろいろと聞かせてもらっています。出たいという方も募集中です。お便りや質問も募集しています。hello@mirainstitute.com にお送りください。
お待ちしてます。お久しぶりです。みどり荘は良質なカオスをコンセプトに、これからの働くを実践していくシェアオフィスです。現在は中目黒、表参道が8月に閉まっちゃったんですが、永田町に拠点があります。で、10月に新しく暴露横山にビル1棟丸々新みどり荘がオープンします。メンバーは国籍職業など様々なメンバーがワイワイと働いているところです。はい、お久しぶりです。はい、
久しぶりです。ちょっと間が空いてしまったんですけど、今日は今ご紹介いただいた新しくできる暴露横山のみどり荘について話していきたいと思っています。ということで、はい、番外編です。ちょっと。
はい、お願いします。はい、今回はね、メンバーのゲストじゃなくて、はい、みどり荘で働いてるコミュニティオーガナイザー、CO ですね。
はい。
をゲストに話を聞きましょう。
はい。ということで、我らが CO の、
はい、我らが、はい、
リーダーなのかな、
リーダー、安田咲子です。
リーダーな、はい。
よろしくお願いします。
ゲストに来てもらいました。お願いします。
はい。
まずは、咲子ちゃんももしかしたら聞いてくれていたかもしれないんですけど、恒例の心理テストから入りたいと
思
います。はい。お願いします。自宅に鏡をかけるとしたら、どんな鏡をかけたいですか？次の4つから選んでください。A、円形の鏡。B、四角形の鏡。C、変形した鏡。D、円形付きの鏡。
円形の鏡。A ですね。
円形の鏡。
はい。
あ、円形ね。
はい。
はい。ゆうちゃんはどうでしょうか？
A です。同じ。
あ、みんな、私も A だったんです、これやった 時。結果は、この飾りたい鏡の形でわかるのが、未来の自分の姿。
丸い。
そうそうで。あの、ちょっと未来インスティチュートということで、未来と書いてみたんですけど、A の円形の鏡、丸い鏡を選んだ人は、未来の自分の姿は、リア充を満喫するパワフルな自分。らしい。B、四角形は地に足がついて安定感のある自分。C、変形の鏡は我が道を突き進むオリジナルな自分。D、電気付きの鏡はセンスに生きるセレブだ。
残念、それで口にすれば
よかったな。っていう心理テストでした。アイスブレイク。
はい。
はい、そもそもは、みどり荘には、拠点に、毎日違う CO、コミュニティオーガナイザーがいて、みんながこう、いろいろ、掃除もそうですけど、メンバー同士をつなぐ手伝いをしてくれていると思うのですが、そもそもそのコミュニティオーガナイザーって何なんでしょ
うか？私から？はい、お願いします。コミュニティオーガナイザーとは何か？何ですかね、うん、みんなの、まあよく言うのはみんなの職場になってこうメンバー同士をもちろんつなぐもそうなんですけど、まあ、その場が楽しい場所とか何か新しい発見がある場所になるように、まあ、盛り上げていくというかそんな役割と思ってます。
なんか一日のルーティーンってどんな感じなの？
一日のルーティーン、朝来たら掃除して、でコーヒーみんなに入れたりとか、あとは、まあ、結構ね意外と事務作業が多い買ったりするので、うん、細かいこともやったり、
トイレ掃除ね、
うん、そうとか、あとまあでも基本的にメンバーと一日今日最近どんなことしてるのとかよく話をするので、まあ、そういうメンバーと話をしたりとか、
うん、
っていう感じで最後に一日の日報を書いて終了って感じですね。はい。
なんか結構
ざっくりすぎ
ごめん。ミオがつなげてくれて。なんかこんな人探してるんだよねって言って他の拠点の人も紹介してくれて仕事につながったとかよく聞くよね。
そういうのあるよね。
うん、あります。
なんか もともとこういう職業ってありそうでないというか、
そうなん
です、みんなあるのかもしれないけど、なんか、なんだろう、事務的なものしかやってない人が多いのかなって思ったんですけど、うん、その CEO の生まれ、オリジン、起源はどっからだったんですか？起源。それと始まったとき、
いや、なんか。管理人でも受付でもないっていうところで。
いつからいるんだろう。
表参道が始まったくらいの時
ね。ああ、そうなんだ。
なんかそれまですごい適当に過ごしすぎてて、ごめんメンバーの人みたいな感じだったんで、
だんだん
拠点が増えてきたりしたら必要だよっていうので、まずはこの靴を整える。
じゃあ今何人ぐらい？何拠点で何人？
あと運営委託させていただいてるとこもあるので。
うんうん、
10人ちょっと。そうですね。
あ、そんなもんか。なんかもっといっぱいいるイメージが。
15人ぐらい。15人くらい。
15人。
アルバイトの、はい、個性豊かな。
ね、すごい個性豊かだし、なんか、来るたびにいる人違うから、すごいね、楽しい、こちらとしては。
本当？大丈夫？うん。たまになんか、
初めはすっごい生覚えの大変だったけど、あ、この人誰だっけ、会ったことあるなとかっていうのすごいあったけど、うんうん、長くいるとなんかすごい楽しい、毎回新鮮でね、
ありがとう、いつもよくしてくれて、
こちらこそ、
ね、
こちらこ
そ、そうで、まあメンバーによくしてあげるっていうのが重要かなと思ってます。
なかなかね、できそうでできない。なんか今度は暴露横山に新しいビル1棟まるまる緑荘って、今まで、まあ表参道はそうだけど、今まで規模に比べるとすごい大きなものができると思うのだけど、その場所との出会いは何だったの？
それこそあのコミュニティオーガザインツは先ほどの得意分野でございます。
そうですね、あの出会いは、私が今シェアハウスに住んでるんですけど、そこの家のオーナーが建築家 で彼らが、うん、今この新しくできる暴露横山の町を、UR さんがエリア再生みたいなことを手掛けていて、でそのプロジェクトに一緒にお仕事したので、その一環で、お声掛けをいただいて、で今その UR さんが暴露横山で空いたビルとかをそのままにしておくと、ま、なんかこうマンションとか割とこう街の景観としてちょっとこうつまらないみたいなものばっかりができちゃうので、まあ、それをちょっと阻止するために、そこの空いたビルに面白いプレイヤーを入れて街を盛り上げるっていうことをやっていて、で、まあ、緑荘いいんじゃないかっていうことで、あの声がかかって運営することになったっていう感じです。
じゃあもともとバックル横浜と何かつながりがあったっていうか、はもう本当に招待されて入ってみて何ができるかなみたいな。
そうですね、
東に移るところも多いしね、最近東側。
そう意外とね、いろんなお店あるんですよね。あとオフィスと
か、うん、暴露横山周りもなんかホテルもそうだけど、カフェとかおしゃれなとこ結構多い。
はい、
うん、そう、面白い、結構プレイヤーが集まってきてるなって感じです。
うん、なんか他の緑荘とはどう違うのか。
そうだね、一棟丸々やるっていうところと、あと、うん、まあその UR さんと一緒にやるっていうこともあって、なんかこう街づくり的な要素、うん、その街の人ともコミュニケーション取りながら、うんうん、あのやっていくってとこがちょっと今までと違うとこかなって感じです。
うん、例えばどんな企画があったりする
か。1階はカフェ。
そうですね、1階は、
誰でも使えるカフェ。
はい、街に開かれたオープンなカフェ、うん、で奥が、アップサイクルスタジオになる予定です。
うんうん、
はい、
スタジオ、アップサイクルスタジオとは
最初の構想でこう本当にその物件が暴露横山の問屋街の中に真ん中にあって、で、まあ、問屋街の皆さんとこう何か連携していけたらいいんじゃないかということで、その、うん、 問屋街で出る余った、服とかを使ってアップサイクルするような場所があればいいねっていうことで、まあ、そういう、まあ、アップサイクルとかものづくりができる場所を作って、うん、あのクリエイターさんとかにも集まってもらえるような場所にしようってことで今準備をしています。
うんうん、クラフトスタジオみたいな感じで。
うんうん、そうですね。
なんかそもそもそう、バックル横山って行ったことある人はもう分かると思うんだけど、なんか本当問屋街で道にめっちゃこう段ボールとかでも積まれてて、服が超売ってるけど、あの一般のお客様お断りですみたいな。
そうそう、買えないんですよね。
うん、買えない。面白いよね。なんか異様というか、普段しているコミュニティとは違うコミュニティがある感じがする。
確かに、
うん、
はい、しかもそうなんだよね、そのさっきのマンションになっちゃうとか言ってたけど、アパホテルとかになっちゃうって言ってた、ね、なんか
ホテルとか、そうホテルね、マンションとかね、うん、
なのでそこをもっと活性化して地域の人と一緒になんか取り組める場所にもしたいなって。
うん、
うん、そう、確かに。そもそもなんかすごい原点だけど、緑荘って何から始まったんでしょうか。
何からって、
いや、なんかその緑荘の最初、うん、今は例えば幕黒横山だったら、うん、地域の人と街づくりをしていこうみたいな、うん、こう目標がありながらそのコミュニティを作っていくっていう感じでやってると思うんだけど、その一番最初の緑荘中目黒とかができた時って何を指標というか、どういう場所を作ろうと思って始まったんだろうって。
なんかいろんな人がワイワイガヤガヤして楽しく働いてる場所っていう、
なんかでもその頃って多分10年ぐらい前。
そうだから私も会社辞めたし、そういう人たちがどんどん増えていくんじゃないかっていうのを、黒崎さんも海外ぐるぐる回ってる中で、やっぱりフリーランスとか増えていくんじゃないかとか、なんか会社単位で働くっていうよりは、まあ、一人でも働くとか、あとは仲間と働くみたいなところが増えていくんじゃないかっていう勝手な散歩先を、
ね、はい、いやだってね、はい、10年前って本当にリモートワークなんて考えられなかった。
うんうん、そう、そこですよ ね。でやっぱなんかサザエさん病にならず楽しく働くっていうか、そこがやっぱ人生において重要なんじゃないかって。
サザエさん病、日曜日の夜に言うってこと。
うん、知らなかった。なんか日曜日の夜サザエさんのが始まるとすごい憂鬱な気分になるっていう。
なる、確かに。
え、今なる？
いや今はテレビないから。
なんで日曜日だ、もう明日は月曜日だからっていう気持ち。
あの会社にいるときほどはないです。
あ、そうそうそうそう、私は会社
で働かなきゃいけないから、ただあの土日に働いてる時間も増えた。
そうね、なかいない
よ、ね、そうなんです。
そうだから やろうとしてることはどこも一緒ね。
うん、
だけど今回は町の人と絡むと面白いんじゃないか
ね。なんかどんな人が入るんだろう、てかどういうプランなんだろう、その建物。1階がカフェとスタジオ。
はい。2階がフリーで、ラウンジとキッチンで、あとフリーデスクの人にも使ってもらえる場所。うん、で、3階が固定デスクと会議室で、4階が個室。で、5階が丸々1部屋、うん、ワンフロア。あの、うん、使ってもらいたいなってことで今ちょうど募集をしてまして、
うん、
で6階7階がギャラリーで、屋上がガーデンになっててです。
なるほど、はい、屋上もあるんだよね。
そうなんですよ、そんなに広くはないんですけど、うん、でも結構眺めが良くて、
うん、ね、スカイツリーも見えるよ、
ちらっと。
しかもその緑荘でどこもラウンジ的なものがあって、そこで、うん、ケータリングみたいな入ってもらってランチ会みたいにしているんだけど、そこがすごい、ね、大事
ね。そうだよ、
それ2階です。
それが2階でね、だって中目黒とかもう実家感あるもん、みんなオフィスするとただいまって言って入ってくる。
そう、本当ありがたいね。
それをなんか迫力なのでできたらいいですね。
そうだね。でもそれは結構緑層のコンセプトでもありますよね。
はい。
はい、あの生きること、働くことっていうことで、はい、あの働くと生きることがいけない場所っていうので、まあ、ちょっとあえてリビングっぽい場所を作ってます。
なんか私、学時代にイギリスに留学してたっていうか、寮に住んでたんですけど、
はいはいはい、
寮がもう多国籍、男女か構わず、みんなそこにいて、くだらない話から、勉強の話とか、政治の話とか、戦争の話とかしてて、で、なんか夜食みんなパン焼いて食べるとか、すごい構わず、ヌードル、イギリスで汁捨てんの。札幌行ってた。とかを食べながらやってたのがやっぱそういうのいいなっていうのもあって
確かに。じゃあその寮の文化から来てるっていうのもあるんだ。
それもちょっと、はい、
確かにね。なんかさきちゃんは CO ってさっきその事務作業的なこともあれば掃除もすればって言ったけど、暴露横山にはどうやって関わっているのでしょうか。
どうやって関わっていく、
うん、今なんかあの、うん、今今どうやってや関わってるのかなっていうところで、
今
その私が見てる感じだと、うん、設計プランとかもめっちゃ見てるんだなっていうイメージなん
で、めっちゃやってる、はい、
そうだよね。なんかその CEO と一言に言っても事務の人だけではなくて、イベントの企画もやれば、うん、自分で前に出て話すこともあったり、その設計プランを見て、まあ、ディレクターみたいな動き方もしてるんだなっていう印象なんです
が。確かにね、ディレクターですね。
ディレクターなんだね。はい、何でもや、何でも
や。何やってんだろうっていう。
なんか、あの、基本的に、美穂さんというか、この未来インスティテュートの会社のスタンスが、何でもやってみるみたいな感じの、
うんうん、
とりあえずやってみようみたいな感じなんで、
うん、
あの今回のやつも気がついたらやってました、いろいろ。
気がついたらの、例えば何だろう、
はい、まあ、でもそうですね、あの、設計プランとか、なんか、まあ、プロジェクトマネージャー的なこと、
うん、
気がついたらやってみました。
気がついたら。はい、なんか和歌町では始まりオープンぐらいの時に何かイベントの企画だったりとか展示とかなんかあるんですか。
はい、今トークイベントを、10月中旬オープンなんですけど、毎週ちょっと町の人と緑荘でこううまく絡めて、
企画をや
って4週連続ぐらいでトークイベントをやってるのと、あと展示の方は表参道閉まるときに最後、うん、あのグラフィティアーティストの方々にあの緑荘の外壁をあのグラフィティで彩ってもらったんですけど、その壁、うん、壊した壁を、まあ、そこからちょっと新しい場所に引き継ぐみたいな感じで展示を
企画しています。あ、そうなんだ。あれね、すごい圧巻だったもんね。
ね、あれ本当によ
く緑荘のインスタで
見てほしいね。あれガラスとかを一部もらったり、
剥がしたの、なんていうのあれ、もう剥がしたのってしてる、
うん、
なるほど。
ニュービギニング、なんか
ニュービギニングということで、はい、私もあのバスロ横浜スタジオにちょっと関わらせてもらっていて、
はい、ありがとう。
まだいろんなことが企画中なのですが、このスタジオを使ってアップサイクルなブランドを作ろうっていう話も聞いてますね。
はい。
はい。
どうですか、
まあ、こうだった。あ、すごいいいコンセプトで面白いものが作れそうだなと私は思っているんですけど、楽しみって感じです。うん、やっぱりなんか、その CEO がいろんな仕事をやってる。
うん、
プロジェクトマネージャーであり、CEO であり、事務をやり、掃除もしてって言ったけど、私もグラフィックデザインだけやってると、すごい飽きちゃう自分がいて、
うん、
なんかこう、プレッシャーも大きくなるし、なんか楽しくなくなってくる自分がいて、そんな時にこういう、うん、あの、今、服作ってて、めっちゃパターンとかをこう、何センチ減らそうかとか、そういう話をしてて、実際そのパソコンと離れたところで物を触りながら、ポケットを買った、このポケット こうしちゃわないとかそういう話をしながら触れるものを作っていくっていうのはもうめちゃめちゃ楽しくて、なんかそれが一人でやるんじゃなくてもちろんその地域の人だったりとか寄り添いを介して出会った人とできていくっていうのがもうすごい一番エキサイティングプロジェクトです。
うん、いいねいいね。そうなんだよね。あのスタジオも結局パソコンから離れて手を動かしたりとかもね、うん、
そうそうそう、なんか大事、すごい大事さをやってみて改めて感じています、うん、っていうのと、あとただただなんか新しいものを作るんじゃなくて、なんか新しいものを作るっていう時にどうやって作るのかっていうのをすごい考えながら、これ無駄じゃないとか、これこの素材って環境にどうなのとか、輸送方法とかパッケージとかを考えながら作って、あるものの中で作ってみるっていうのもすごいなんかクリエイティブだなというか、
うん、本当に
創造性をこうかきたてられるプロジェクトなので、ちょっともうちょっと言えることというかいろんなことが固まったらまたこれはこれでエピソードとして収録したいなと
思います。ぜひお願いします。
なんか今までの緑荘を見ていて、今までこういろんな新しい拠点がオープンしたり委託の場所が増えたりとかってこういろんな変化があったと思うんですが、これからの緑荘で楽しみにしてることとか、今後こういうことやるんだやってみたいなとかって二人は何かしたりするのか、さっちゃんからも見ほった
うさ考えてる、まあ、場所にとらわれないやり方がなんかないかなっていうのと、あとは EC サイト、うん、EC サイトでなんとなく私たちの考えるいいものみたいな、メンバーと考えるいいものみたいなのが売れたらいいなと思ってます。
なるほど、場所にとらわれないっていう意味で、みんなのコミュニティはあるけどオンラインで何かをするとか、
そう、まあ、そこら辺
すごくです
けど、何か考えていきたいなと思ってます。
確かに今まではね割と拠点があってそこをベースにだったけど、さきちゃんはどうですか。
そうだね、まあ、とりあえずはバクルクアマをいい場所にしたいっていうのはもちろん一つあるんですけど、あとは、なんか、本当に私、人が結構好きで、人が好きだし、
ピュアな少女みたいな。
ピュアなんです。
うん、
ピュアです。そう、人がつなげ、人つなげるの、あ、じゃない、人が好きで、で、
うん、
こう、面白いなって思った人へのアンテナが結構、自分で言うのもなんですけど、なんかこう信じて、なんかこう勘が働くところがあって、もっとこう緑荘にいる人たちも本当に面白いんですけど、もっとその外にいる人たちとも出会っていって、まあ、緑荘ともつなげたり、もっとなんかこうつなげる範囲を広げていきたいなと思ってます。
なるほど、すごいね、転職かな
ね、本当に、
ね、楽しいです。何でもできる、楽しそうだし。で、しかもバックルークアマは今、クラウドファンディングをしていると聞きました。
よくぞ聞いてくれました。ありがとう。
教えてください。
そうなんです。緑荘ね、3拠点、あ、まあ、正確に言うと4拠点目なんで、お金があるんじゃないかと思われているみたいなんですが、ありがとうございません。
そんなことないのか。
いつもカツカツでやっておりますので、新しい、はい、そう、この拠点も結構チャレンジというか、このご時世で、まあ、シェアオフィスを作るっていうのは、ね、チャレンジでもありますので、ぜひともクラウドファンディング
ご協力いただけると嬉しいです。そう、シェアオフィスの機械とかを買いたくて、
そのスタジオに入れる、
はい、皆さんが使えるようになったらいいなと思ってます。
今のところ、まあ、シルクスクリーンとか、紙に印刷するティッシュプリンターとか、ミシンとかね、そういうの着て、 使い方も教えてあげられるようになったらいいなという感じですよね。
うん
うん、
はい。
はい。なんかそのクラウドファンディングを、ページを見てもらえれば、おそらく、もっと、バクロ横山について分かるのではないでしょうかというところで。
はい。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
しゅんくんは次回出てもらいましょう。
スタジオをね、メインでやっている、涌井しゅんくんという
企業
がいるんですが、
はい、
しゅんくんには次回。
はい。
はい。じゃあ今日はこんなところで、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ゆるみーわいポッドキャストでは、出たいという方や質問、リクエストも募集しています。ハローアットミライインスティチュート .com までお便りお待ちしてます。
お待ちしてます。
お待ちしてます。
ね。